はい、それでは第5項方丈記ですね、これ方丈記はもうね賀茂長明作ということなんでいいと思いますが、出典解説のところでもう少し賀茂長明について深くみんなで学びましょうね。それから今回のテーマという意味では問い7記述問題、問い8の考学、まあ、この辺でしょうね。で特に、まあ、上位大になってきた場合、今回出典大学関西学院大ね、略して関学で、この感覚あたりになってくると問いも多いですしね。それからまあ当然合格点も高くなってきますし、記述問題合格っていうのができない場合、これはまずいですからね。頑張りましょう。合格点36点です。はい、それじゃあまず見ていきますと、問いの1番、いわゆる古典常識的なものに類するんでしょうけれども、まあ、五穀といった時にどの字を当てるか、まあなんとなくね食べ物系だろうと分かれば大丈夫でしょう。そんなよく出るものではありませんが、前後の文脈から類推して当てないとダメですよね。それから意の再現もね、これもまあなんか現代語的な現代文の問題と同じな感じですよね。再現ないっていうニュアンスの再現ですから、ここはぜひ5番と当ててください。そしてね、問題問い2なんです。これめっちゃチェックなんですけども、ゾメクなんて単語は重要単語として載ってる単語集はないはずです。で辞書引いてやっとこさ、ああこういう意味なんだっていうのをほとんどの受験生が知るわけですから、ここではみんな知らないっていう意味での同じ土俵に乗っかってるわけですよね。ほんでじゃあ知らないから当てなくていいのかっていうと、それはダメでして、実は、方丈記っていう作品はそのポイントにも書いておいたんですけれども、対句の非常に多い作品なんです。じゃあちょっとポイント読みますね。対句法は主に漢詩や漢文やことわざで用いられる習字法、語格や表現形式が同一または類似している2つの句を対照的に並べ、対照強調の効果を与える表現。定義難しいよね。定義聞くと分かんないんだけど、有名な平家物語の冒頭さえ覚えておけばいいわけです。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きありっていうのがあって、それに対して沙羅双樹の花の色っていうのが祇園精舎と沙羅双樹が対句、鐘の声に対して花の色、それから乗車必須の断りを表すっていうのが諸行無常に対して乗車必須、響きありっていうのが断りを表すというような形で、それぞれ対になってるわけですね。だからそれを対句的、つまり、対句法、対句っていうふうに言うわけですね。で実は方丈記、賀茂長明の書いた方丈記は漢字と仮名の混ざった和漢混交文、日本史とかでたまに出てくるかな、この言葉ね。そういうもので書かれてまして、表現の特徴として対句とか詠嘆、つまり漢文の語法とか仏教用語が非常に多いんですよね。ですから方丈記の、出典だと分かった時には対句系の問題、対句に絡む問題が出てくるんじゃないかということで、次のページめくると62ページに、夏うる営みありて秋かり冬収むる染めきはなしというところが見つかります。で夏に対して秋や冬、植えるのに対して、うるのに対してね、これええううるうるですから、和行の下二段のううの連体形なんですけども、ええううる、はい、そのうるに対してかりとか収むるときて、問題は染めきに対して営みっていうのがペアになっているものだと分かることなんですね。で途中手パターンの勉強したの覚えてると思いますが、手を挟むと相互ヒント関係だっていう視点でも染め木に対して営みがヒントになってると取ってほしいわけで、しかも夏だったら営みがある、秋の染め木がないってことは、植えた時には大喜びしてたね、やったぞこれ植えてね、秋枯れば、そして冬収穫した時みんなでね、米豊作だって言いたい、ところが凶作になって、あんなにね大喜びして植えた稲が収穫できず、そのために染め木がなかったってことは、収穫を祝う大にぎわいのあれがなくなっちまったよと、もう凶作でみんなもシューンとしちゃって、にぎわいなんて何もなくなったんだよというふうに分かるということにおいて、ゾメクっていうのは実は大騒ぎの騒ぐっていう字を当ててゾメキと書きますから、漢字を当てれば一発わかるわけですけども、ここは対句で正解とたどり着いてほしいところで、ゾメキなんて単語知らないから当たらなくていいやっていうレベルではちょっと上位難関台は突破できませんよ。 はい、それに対して鍋てならぬいいですね、まあ問題なしと。からさらにっていう全否定は語呂もありますが、63ページにあえて載っけておきました。つやつやのさらに滑ってつい大方こうしまった、全くついてないや、それでもあえて耐えてる私。つやつやさらに滑ってつい大方、あえて耐えて足す打ち消し語、ずうじいマジでなしですね。これも打ち消し語は語呂がありますけどね、ずるずるじいさんマジでなしと覚えるんですね。ずうじいマジでなしっていう打ち消し語と、それから今言ったつやつやさらに滑ってつい大方あえて耐えてが来ると全否定ですよね。はい、でポイントはどちらかというと最後の中、図は活用する。だから注意。ずざらずざりず、ぬざるねざれざれみたいなね、活用します。それから、打ち消しの意味を持つ接続助詞のでですね。例えば、つやつや雨降らでって言ったら、全く雨が降らないでですよね。はい。というあたりのチェック。それから、4番はこれやっぱり漢文ですよね。漢文の句法で、A すらなお B 言わんや C 親っていう抑揚形ですよね。言わんやなんとか親みたいな形で来るわけで、でそのまあ訳をする場合、 A でさえ B なのだから、ましてや C はなおさら B だみたいなね、そういう訳をする、言わむやの訳にあたるのはましてだっていうのは漢文の勉強している人だったら楽勝のはずです。はい、そして問3番は品種分解してきっちり答えていきましょうっていうやつで、ポイントはもうね、ここではさ足すのみ足すやは、まあ、やとはきってもいいんだけど、もう半語で一語で取っていいでしょ。でそのやはが半語というところで、選択肢を見るとできようかという文末が否定的な内容になっていることに注意してもらって、みんなが自力で訳すときの半語の訳というのは何々だろうか、いや何々ないとこうなるわけですけれども、選択肢においては何々だろうか、いや何々ないっていう、こんなきっちりしたものは大抵来ないですね。センターも私立も国公立もね。そうすると内容的に否定的であるという確認を必ずやって、で全部 OK っていう確認をします。でその上で次に限定ののみ、ね、そろそろこれ助詞も覚えなきゃね。はい、ダニすらのみなどさえしばかりまでするという副助詞の語呂があるんですよ。ダニすらのみなどさえしばかりまで、全部副助詞ねっていうのも文法語呂で覚えないとダメなんだよ。で助詞ののみ、副助詞ののみが限定だということで選択肢を絞り、でさらに文脈判断して正解に至る。いいですね。問3番はいろんな要素が入ってますから、A、この問3の A は大事。そしてこの B が A の流れを受け、で C が A から B への流れを受けているということは、全体的にこれはもうね、完全に連動問題で、問3、A、B、C は、まあ、単純にそれぞれの現代語訳の問題に見えますけれども、A ができたら B、B ができたら C ができるっていうになってますから、これは間違えたら全部間違えるとかね、逆もしかりで、逆に言うともちろん全部合わせてねってことになりますね。はい、そしてまあ問4はまあ大丈夫でしょう、みんなね。で問5もまあなんとかなると思いますけどね、口語訳してみた時に結局は現代語的な、現代文的なかな、判断ができれば、幼い G が H を吸ったままっていうあたりから捉えてみると、子供が父を吸ったままみたいな感じですね。でお母さんの命が尽きたのを知らないまま、子供がお母さんの乳を吸っているというのが流れで捉えられればいいわけで、後半の方が分かりやすい場合、 G、H を先に解いて、で、まあ、戻って E、F 考えていくと、まあ、空欄補充は分かるものから入れるっていうのが鉄則ですよね。はい、そして問6番、口語訳的なものの選択肢で選ぶような問題でやってくださいと。はい、そして問題の問7ですよね。来ました、60字の記述問題。まあ、国公立二次試験でも60字程度の説明問題が中心ですから、これはちょっと頑張らないといけない問題で、今回のテーマ問題ですよね。でまずは当然傍線部というものを捉えたら、浮き技で、浮き技っていうのが具体的にどうかですから、浮き技自体を品詞分解して口語訳するというよりも、実は直前の指示語に気づくかどうかですよね。ですからかかるっていう指示語が何を指しているかかが分かれば、浮き技の具体的な内容が分かる。はい、じゃあかかるっていうのを指しているのはどこかということで、1番2番2つの部分を文中から抜き出し、そしてその口語訳をそれぞれしてみる。でそれを2つまとめて60字以内にしましょうと。で1の頼む方なき人は自らが家をこぼちて1に入れて売るとか、2番のすべき方なき者うんたらっていうのを口語訳を単純に足しちゃうと80字ぐらいになるんですね。 ですから一旦、制限字数を超えたものを作り、それを削って60字にまとめるっていう作業は完全に現代文の説明問題と一緒ですから、該当箇所の古文のところを口語訳し、それをつなげる。そしたら80字ぐらいになったので、うまくまとめて60字にしましょうと。であとはだいたい要素数と制限字数の関係でいうと15から20字程度で、1要素っていう場合が多いですから、60字ってことであれば3つか4つ程度の要素があると考えて、今回は3要素ですね。で配点も 1,2,3 と3つの要素で配点してますから、自分がどういうまとめ方をしてどれぐらいの点なのかっていうのを見てもらうとして、ここはやはり国公立2次のレベルの高い旧帝大以上を狙う人は満点じゃないとまずいですよ。はい。そして問8番の口語訳は難しいんですよ。実は去りがたき妻夫のところが、去りがたきが両方にかかってんです。これはできた人お見事で、上に就職語句があって下に非就職語がある場合に、両方に上の就職語がかかるっていう場合は古文では非常に多いんですね。ですから捨てておけない妻や夫というふうに言った場合に、ちゃんとそれが両方にかかってるっていうのが分かればいいわけですが、言葉を補って現代語訳せよっていうことは、捨てておけない妻や夫を持ったものってやっちゃった場合に、捨てておけないが本当に妻と夫の両方にかかってるというのが採点者には分かりにくいですよね。なので両方ちゃんと訳してくれっていうことで、捨てておけない妻を持つ夫や捨てておけない夫を持つ妻ときちんとね、それぞれ補いながら2つ捨てておけないがかかっていくというふうに分かる形で訳をしたものを満点とします。だから捨てておけない妻や夫を持つ者はっていうふうにもうそのまんま書いちゃった人は、これ4点問題ですけども、極端な話0点ですね。いいですか。この辺は言葉を補って現代訳せよっていうのは一体何を補うのか、どう補うのかっていうところをしっかり考えなければいけないですから、国公立型の問題としてこれはきちんと捨てておけない妻を持つ夫や捨てておけない夫を持つ妻というような形で、両方に捨てておけないっていうのと、妻を持つ夫、夫を持つ妻というのを補いながらきちんと訳さないとダメですよ。はい。そして問9文法問題はポイントにもしてますが、エランタスラリルレ、左辺の未然形ないし余談の以前形、リカちゃん寂しいと言われる左辺の未然と余談の以前は要するにエランで、エランにくっついたラリルレ、ラリリルレレと活用するものは官僚の理論を活用したものだというあたりはもうポイントにはしましたけど、楽勝で絶対当てないとダメですから、問9間違えた人はもう古文文法ゴロゴ行きですね。はい。古文文法ゴロゴ特訓、そっちを終わらせてもう一回戻ってこいと。はい。そして問10番は意外なところに意外ポイントがありまして、木と蹴りの違いってあたりもしっかり理解した上で正解しないといけないということで、助動詞の勉強にもなりますよね。そして問11は作者名漢字できっちり書けるかどうかという文学史の問題で、鴨の町名分かっちゃいるけど書けるかなってところです。はい。それでは問11の絡みで出典解説をしますと、北条記を書いた鴨の町名は他に歌論の無名章、仏教説は発心集を書いてます。ですから文学史としては3点セットで覚えておくとして、カモン北条で無名の発心いいにいいにっていう、ちょっとね最後いいにいいにって何っていうのありますが、カモン鴨の町名は北条で無名の発心、北条記無名章発心集で、無名章が歌論ですよ。無名の歌人とか覚えておけばいいんですね。その無名章の方が歌論ね、歌に関係する方ね。で発心集が仏教説話、仏教大事ですよ。仏教説話、単なる説話じゃダメで、仏教説話ね、いいですね。発心集は発心するんだから仏教説話で、時代はいいにいいに鎌倉の頭ですよ。はい。でこの無名章は幽玄について述べている部分があるということは、時代として鎌倉頭はちょうど藤原の年成貞家という超有名な親子、千載和歌集を選んだ藤原利成、新古今和歌集を選んだ藤原貞家、この二人と同時代なんですね。あと物語評論の無名蔵詩の藤原利成の娘や、四歌集三歌集を選んだ西行、あと同じく四歌集の金塊和歌集を選んだ源の実朝などと同時代ですから、今言った利成、貞家、それから利成の娘で西行、源の実朝と同時代のうちどれか一つでも知らなかった人は71ページをチェックしてマーカーで、で必ず覚えるようにしてください。 平安末から鎌倉の頭は非常に重要な時代ですから、鴨の長明と同時代の人を選べって言われたら藤原の定家とか西行とか源の実朝とかそういうのを選べないとダメだし、もちろん鴨の長明の三部作北条で無名の発信、北条記、無名称、発信集3つ選べて、歌論、仏教説話、もちろん随筆北条記3点セットで必ず覚えておきましょうね。で、兼好法師のあのつれづれ草は1300年より先に書かれたものですから、100年以上実は北条記の方が古いんですよ。北条記の方が古いんだよ。いいね。北条記の方が古いわけですから、なんとなく兼好法師の方が古い人だなんて勝手な覚え方しないよね。あの人は南北朝期ですから、前やったように太平記とかと同じ時代ですよ。いいですね。はい、じゃあ南北朝期とこの鎌倉の初期は100年以上時代が違って、鴨の長明の方が古い、兼好法師より古い人だというところも含めてしっかり復習をしてください。はい、じゃあこの後古文と口語訳のコーナーでお会いしましょう。